こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけど、今日はね、まあ、質問は後でやりますけれども、 AI 絡みですね、質問。
そうですね、 AI 絡みですね、
はい、この間メルマガで音楽作曲してみて勝手に流したんですけど、向井先生に聞いていただいたんですが、
すごいですね。
何でもできちゃいますよね。
そのうち、まあ、なんだろう。ただまあ、この AI の欠点は、重大な欠陥がありまして、これは人間、法律実務でもそうなんですけど、当たり前ですけど、こう、ライブ演奏、ライブ配信、コンサートが開けないってことですよね。
そうですよね。そこは本当に確かに。
はい。
リアルの人間が動く。
そう。
ダンスっていうかね、とかね。
そう。
舞とかね。そういうことはできません
か、ね、もちろんアニメみたいに作れると思うんですけど、生身の人間ができないから。だから、まあもちろん一定のジャンルとして残ると思うんですけど、
うん。
やっぱりライブ演奏できるアーティストが中心でしょうね、これからもね。
いや、確かにね。だからその瞬間に消えてしまう価値ということの方が価値になるんでしょうね、アーカイブ残せるコンテンツというよりも。
そうですね。やっぱり背後に人間がいないとあんま関心、人間って例えば将棋なんかすごいわかりやすいんですけど、AI と AI が戦う選手権があるんですよ。
はいはいはい。
世界一 AI 将棋決定戦。
うんうんうん。
誰も見に来ないですね。
確かにそうだよね。
全然人来ない。で、藤井聡太くんと、まあ、挑戦者が戦うみたいな、僕も好きで見てるんですけど、
うんうん、
まあやっぱ多いと同節数万人来ますからね。
あ、そんな増えるんだ。
うん、増える。土日だとね、数万人、終盤だと数万人来る。数万人来るって、すごいですよ。
でも AI 同士でやらせたら全然来ないんだ。
AI 同士でライブでやるとね、500人とか。
へえ、やっぱ人間の生身の戦いを見たいわけだ。
そう。だから、まあ、ここは人間の生きる道っていうか、やっぱりこう人間が出した回答じゃないと魅力を感じない。
まあ、そういう意味じゃね、弁護士だってアーティストにならなきゃいけないって話ですね、今の、ね。
またいいこと言いますね。出ましたね、今、名言が。アーティストになれと。ことですね。
向井蘭、職業、転じますね。
いや、ですね、実は私、ちょっと、
なんか爆弾発言ですか？
爆弾発言していいですか？
ちょっと待って、
ドキドキする
わ。
思いついたことあって、
あ、
なんかやっぱりドナルド・トランプとか、
うん、
あと誰だろうな、まあまあまあいろんな人見てて思いますけど、うん、こう演じてるじゃないですか、ドナルド・トランプはドナルド・トランプを、まあまあ、うん、だから演劇を、いや、これからは演劇をやんないとダメだと思って社会人演劇教室ってあるんですよ。
はいはいはい、
あんの。
うん、
で、それが、なんか、いっぱいあるんですよ、うん、東京。
はいはいはい。
で、もう申し訳ないぐらい安いんですよ、授業料。
ああ、でも、ああいうね、一般で開かれてるやつって、そうですよね。
そう。
うん、
だからもう僕、
どうするんですか？
いや、当然そんなさ、いや、演劇サークルで、演じることはやりたくないんですけど、演じる、練習、を、レッスンに通おうかなと思ってます。
まだ申し込んでない。
まだ申し込んでない。いっぱいあって、どれがいいんだか全然わかんないんですけど。
向井先生。
はい。
それね、やった方がいいです。次の収録楽しみにしてますね。
いやいや、そんなスピード感でできない。そんなスピード感でできない。いや、なんかね、社会人演劇教室初心者でやると、いっぱい出てくるの。うん、そう。
しかも、そういう方々って、実際、すごい実力だったりするじゃないですか。
いや、そうでしょうね。
普通に、こんな価格で受けていいのっていうようなね、世界を見せてもらえたりすると思うんでね。ああ。
いや、こう。そうですか。 いや、こういう時東京っていいですよね。何でもあるもんね。すごいよね。
すごい人たちが集まってますもんね。そういう意味で。
いやー、もう恥ずかしいわ。
でも一応やってましたよね、演劇。
演劇？
演劇っていうか、コント？ん？
ああ、あの、岸田
さん、ね。いや、寸劇みたいなことやってましたよね。ね、
やってました
ね。やってましたよね、うん、そういえば。うん。思い出しました。
だもうね、まあ、だ恥ずかしいところからなくすっていうのは大事ですよね。
いいですね、挑戦、向井蘭の挑戦。
いや、だこれを毎年10回レッスン行って、ね、
うん。
で、自分をさら、いや、実はやっぱ公演やるじゃないですか。
はいはいはい。
公演って演劇に近いんですよ。
まあそうですよね。
うん、やっぱ、あの、場合によっては笑ってもらったり、
うん。
なんかこう、びっくりさせたりするじゃないですか。
うん、うん。
だから、まあ落語なんだか、ね、稲川淳二さんの怪談を、あの、YouTube
で。ラジオで。
うん。
YouTube で、はい。
見るけど、なんか、うん、ああ僕もこんな感じなのかなみたいに思いますね。
どういうことなんだ
ろう。いや、だって怖い話してるじゃないですか。
確かにね。ああ。
うん。
労働法のね。
労働法。
法律の怖い話。
だって、経営者の人なんか、なんかもう顔がこわばっても聞いてると、
そうだ、
苦しそうな顔してる。
そうか、そうか。
うん。
ああ。
だもう稲川淳二を目指すか。
うん、もうすでになってるって話だから大丈夫だと思います。
劇団四季。的な。
パフォーマーの方に行くわけですね。
劇団ひまわりは何でしたっけ？子供か。
うん。
子供はダメなんですけど、まあ、劇団にやるかですね。
ええ。
それをちょっとやろうかなと思ってますけど、
ね。いや、いいじゃないですか。
恥ずかしい。まあ、もうすでに恥ずかしい。
さすがですね。やる前にここで公表して逃げ場を立つってい
う、
ね。
そう。そうそうそうそう。
うん。
どうなりましたかってリスナーの方、必ず聞いてくると思うんですよ。
ですよね。私も毎回聞くようにしますね。
いや、でもね、いや、もうほんと AI の時代は、ほんと、こう、体を動かす演劇みたいなのが大事だなって思いました。
いや、確かにな。なんだか、そんな話もね、うん、公開収録ね、なんか知らないですけど、なんか AI 寄りのオフ、なんかこう、皆さん楽しみにしてる雰囲気だったんでね、そういった話もね、できるといいですよね。
そうですね。
はい、どうしますか？質問いきますか？
ああ、そうです、忘れてました、うん、
忘れちゃダメです。
はい、
ただまあ行きましょうかね。
はい、
行きましょう。30代の方からご質問いただいておりまして、
はい、
IT 企業で労務を担当していますという方のようです。はい、給与計算で AI を活用するという取り組みを始めようと思っているところで、先日のポッドキャストを拝聴しました。
はい、
給与計算のミスが起こる原因は情報の回収漏れと出来事に対する反応の誤りが主かと思っております。
はい、
例えばある人のグループ内での転籍という出来事に対して、いつ転籍があり、転籍によって確認すべき項目とどう対応すべきかのような情報が網羅できていれば、ミスは確実に減ると思います。はい、AI には情報の一元管理と対応内容の表示、人の対応に対する確認を任せたら良いのかなと思っていました。実際取り入れられている会社の事例としては、どういった点を AI に任せているのか、どこまで AI に任せられるのかなど、教えていただける範囲でご教示いただけましたら幸いですということですね。
はい、ありがとうございます。はい、
非常に具体的な話ですね。
いや、もう私やっぱり、まあ、うちの事務所給与計算は受託してないので、
まあ、弁護士事務所ですからね。
そう、わからないということで終わっちゃうんですけども、
うんうんうん、
全自動で全部やってるっていうのは、ツイッター X を見ても誰もいないですよね。さすがに、
うん。
うん。で、ご指摘の通り、こういうこう転籍とか退職とか、イベントがあるんですよね。家族が、扶養家族が増えたとか、昇給があったとか。うんうん、そのイベント情報を入力すると、自動的にこれを確認してください。これが異常値になりました。みたいな。そういうのが出るっていうのが今の AI みたいですね。
はいはいはい。
で、そっから人間が確認して、直したり承認して終わるっていうことで、自動でやってるっていうのは聞いたことないし、これからもそれは難しいんじゃないかなと思いますね。
本当に一律でルール化してなんかもう全部が情報を一元的に吸い上げられるような働き方とかにもなっていくとできちゃうんでしょうけどね。そういう風になるのかってとこですよね。あ、向井先生、今の話で思い出したんですけど、
はい、
AI もそうですけど、SaaS とかがバーッと広まった時に、
はいはい、
これ、久野先生もおっしゃられてたのかな、
はい、
結局、分析すると、今まで人事総務とかがいろんな手を変え、品を変え、一生懸命頑張ってたものを SaaS 入れたことによって、確かに便利になった風なんですけど、実際にはその作業が効率化の名のもとに現場に振り分けられただけで、トータル会社で見ると、相対的な仕事の量は何も変わってなくて、行われてる仕事が分散されて、現場がむしろしわ寄せが食らって、人事の人たちがとても楽になったっていうだけになっているっていうことが、結果として、はっきりしたっていうね、分析資料があって。
おっしゃってましたよね。だから、はい、あれですよね、よくあるのが、なんだ、セルフレジ。
はいはいはい。
セルフレジもそうじゃないですか。
そうですね。
なんか、すごい進化したみたいな話だけど、いや、あれはお客さんが、レジを売ってるだけですから、だから全体の作業量が変わってないんですよね。
ですし、なんかサービス感覚としては嫌ですよね。なんかすごい作業させられてる感じして、なんで俺ピッピしてんのやろみたいなね。
いやそうなんですよ。だから結局、例えば今うちが取り組もうとしてるのは、顧問契約書取り交わしたり、契約書取り交わすのお客さんと多いんですよ、うちの事務所。
うん、
まあ、月間20件以上あるんですよね。20件あって、うん、まあ、本当立て込むともう1日何件も契約書取り交わすんですけど、それをクラウドサインっていう、ソフトウェアでやってるんですけど、
はい、
電子契約書ですね、
。
それを自動化しようと思ったんですよね。でも自動化しようと思ったんですけど、結局当たり前なんですけど、お客さん情報は弁護士が入力することになるんですよ。
うんうん、
だから、事務局の負担はすごく楽になるんだけど、結局ほとんど、まあ自動で契約書は作って、文面は作ってくれるけど、まあ、弁護士が代わりに、お客さんに送るものを確認しますから、
はいはい、はい。
ちょっとした作業が減ります。文書を作る必要はない。ただ、それも今までの事務局さんは、自分でコピペしてましたからね、文案があって。
うん、うん。
だから、自動化っていうより、これ弁護士に送ってるだけなんじゃないかな。
仕事増えてるじゃん、弁護士版みたいな。
うん。
うん。
気はするんですよ。
はいはいはい。もう似たような話ですね。
そう。なので、実はまあ AI は今のところはそのレベルで止まってて、抜け漏れを判断、あと代替案、
うん、
こういう内容でどうですかっていうのは出るんですけど、結局人間が最後確認して責任を負うっていう、そういう仕事は残ってるんですよね。
うん、うん、
うん。でもね、やっぱ事務作業をしてるだけでも楽ですよ。
まあ事務作業部分はね。
中国もそうなんですけど、完全自動運転ってまだなくって、
はいはい。
こう、ハンドルを、こう、動かしてくれるんですよね。こう、人間が手を添えると、動かしてくれて、目的地まで自動で運転はある程度してくれるんだけど、うん、異常があったり、したら人間が手動でやるんですよ。当たり前だけど。
うん。
で、見てないといけないんですよね、中国でも。だから、それとちょっと似てますよね。
まあそうですよ。
うん。
責任のラインがね、最後、そこまで AI に任せるのかって、なるジャッジをしたら言っちゃうんでしょうけどね。
そうなんですよね。だから責任を人間を負うってところはなかなか変えられなくて、
うん、
結局、本当に企業経営さんも同じで、そこは残っちゃって、今んとこ便利な道具レベルに留まってるっていうのが現実じゃないですかね。
こういうとこですよね。
うん、結局、給与計算って足し算、掛け算、引き算、割り算の世界だから、
はいはいはい、
それってもう40、50年前からできてるわけですよね、表計算。
確かにね。うんうん、
エクセルの前のなんだっけ、ロータスとかだったらもう30年ぐらい前。
知らないな、ロータスになるとわかんない。
わかんないですよね。まあ20数年前まだロータス、大企業のお客さんってロータス使ってたんですよ。知らないですよね。
知らない。
いや、ロータス使ってたんで、うん、 できてましたけど、30年前も。だから、まあ、実はあんまり変わってない面も多いですよね。
まあそうですよね。なんで、ちょっとこの辺はね、まあ、我々も情報を集めながら、会社の事例としてどういったことをやってるかはね、またちょっと集めながら解放してもいきたい
と思います、ね。そうなんですよね。うちでも、クロードコードを使って自動化しようかなと思ってるんですよ。うん、社内作業。でも、ちょっとまだできてないですね。
ああ。いうところですかね。
はい。
はい。
でもいずれできちゃうんじゃないですかね。中小の事務所でもやれば。
ロームの未来のね、社労士の向井先生も仲良くさせております。久野先生がおっしゃられてたのは、ロームの分野は、一旦大企業はバンバン AI で確率化できるんで、確率化として AI 入っていきやすいんだけども、逆に、中小零細企業の方が、あまりにも独特個別なオリジナルなことをしすぎてるんで、AI が入ってこれないんで、むしろ今、AI が入ってこれないのは中小零細という話をね、実務が複雑がゆえに、という話をされてましたよ。
そうですね。本当に、中小零細は独自の手作業を、
そうそう。
設計さんが送って、あれを、こう、フリーとかマネーフォワードに乗っける自体が至難の業ですね。でも、あれを乗っけないとやっぱ会社は発展しないですね。うちも最初 Excel でやってたんですよ。ある日、エクセルが爆発しましてね。動かなくなっちゃったんですよ。怒っちゃって。こんなね、酷使するのおかしいみたいな、ストライキが起きて、エクセルの。
エクセル
壊れた。
爆発したんですか？
爆発したんです。ストライキ起きて、私何件も、何件もストライキ経験してね、最初メルマガをアウトロックで送ってたんですよ。
あ、
アウトロックもね、アウトロックも何百通かでストライキを起こしましたね。
ね、
だから、まあそういうこう、なんか会社が成長すると、こう、ストライキを
起こす。ストライキを、コンピューターがストライキを起こすんですね。
だからやっぱそういうこう、専門のサービスに、入れないとダメですよね。
なるほどね。まあということでね。
はい。はい。
はい、まあ少し抽象的な話もあったかもしれませんけれども、ちょっと具体の話は我々も収集しながら、随時。タイミングで解放していきましょう、
ね。そうですね。
ぜひこの方も実際にね、取り組んでることとかありましたら、はい、ぜひ逆に教えていただきたいなというところで、ね、
そうですね。
皆様お情報ください。はい、AI、ローム絡み、どのように活用されてますか、ぜひ、アイディアとか、やってる事例ありましたらお待ちしております。
はい。
ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中の、ポッドキャストのバナーから、質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募、お待ちしております。